皆さんこんにちは。物販ボードメンバーの菊池です。いつも物販ラジオをお聞きくださり、誠にありがとうございます。物販ラジオから一つお願いがあります。このラジオをお聞きになった感想や質問、応援メッセージなど、Facebook グループへの投稿をお願いできないでしょうか。出演していただいた方の励みにもなりますので、ご協力いただければ幸いです。
さて、今日の物販ラジオは第468回目。先週に引き続き、平さんをゲストに招きしてお届けいたします。それではよろしくお願いします。
星4にするのか星3にするのかは店舗さん次第なんですけど、うん、いいって評価をしてくれた方には、うん、あの楽天市場の場合はですねレビュー書いてくださいみたいな感じに促して、うんはい、星2とか1って答えた方は申し訳ございません、うん、ちょっと詳しく聞きたいのであ の
なるほど、
どういった経過をお聞かせくださいみたいな形で LINE 内で対応するっていう、はい、そうすると、僕が初めてお客様で、頭下げて、正規代理店の、資格を取らないといけないので、頭下げてお願いした方が楽天市場の方で、それ以降、悪いレビューが愕然と減って、LINE内に溜まっているので。
あ、なる、あ、なるほど。あ、はい。あ、そこは、そういうことか。あ、今、やっと理解できました。はい、
ました。
あくまでも、その、星の、はい、ライン上でついてる星っていうのは、
はい。はい、
楽天のページには反映されない星ですよね。
あ、そうです、そうです。なので、
そういうことか。
はい。3から5までの人には、ライン、楽天で、みんなが、意見待ってるの、もう共有待ってるので、レビュー投稿お願いしますっていう風に促すんですよ。
なるほど。
星2とか1の人は、もうなんか文句言いたい。
言いたいんだね。
何か言いたいから、言う先を外じゃなくて、LINE 上で収めようみたいな形の。はい。
それはうまい方法ですね。
はい。なんかそういう風にするといいのかなっていう風なところが、まず一つで。で、
それちょっと詳しく聞きたいんですよ。
あ、どうぞどうぞ。はい。
いや、今思ったのは、本当に、悪い口コミ書く人って、やっぱ吐け口がないから、
はい、
吐け口がないっていうか、吐きたいから、
はい。
やっぱりこう、うわーって書きたいんですよね。
はい、そうです、そうです。
その場を LINE のその投稿に、はい、LINE 上に載せるっていうことは、
はい。
非常にクローズドでいいですね。
はい、そうですね。クローズドでいいですし、向こうも吐け口。
それですぐ、すぐあれでしょ？担当から申し訳ございませんでした。どういうことでしょうかみたいな。
はい、そうです、そうです。
アフターフォローがすぐできると。
はい、そうです。
で結局ちゃんとやったらなんかお客さんの勘違いだったとか、
はい、
ねえいう場合もあるでしょうから、
はい、そうですね。反対に
そうするとい
いレビューが入ったりもします。
うん、そういうことですよね。
はい。
うまいわこれは。あ、そうですか。
はい。
これはいいわ。あ、そうなんだ。
これはやっぱりこう。うん、お友達になってもらってからのクーポン取ってからの流れなので、多分全体で考えるとそこまで多いわけじゃないんですけど、やっぱり売り上げが高い人ほどやっぱりそのパーセントは大きくなるので、
確かに、
はいはい、人数が大きくなるので、そういった風にするといいのかなっていうのがあります。
この使い方はすごいですね。
はい。そうですね。これはもう自社でも取り入れてますし、お客様のところでも取り入れてうまくいってる。
素晴らしい。そうすれば楽天のレビューも星5が増えてく、はい、星4が増え、ね、少なくとも星4ぐらいで抑えられる。
はい、そうですね。
星1、星2が激減しますね。
はい、そうですね。なんかそういう風にすると、一つの。
平さんのとこほとんどないんじゃないですか、そしたら。その星1、星2が。
いや、なんだかんだ言ってやっぱ、正直言うとあるので、けど減りました。だいぶ減ってきました。
そういうことですよね。まあ、ゼロにはできないかもしれないけど、はい、ねえ、その件数減るだけで、 平均の星が、星の数字が 4.5 が 4.6 になる、4.7 になるとかってなりますもんね、はい、自然とね。
はい、そうですね。
素晴らしい。素晴らしいですね。それは、このやり方は平さんが考えたんですか？
あ、そうですね。なんかこういう風にやったらどうかなって、最初はなんか Amazon の、レビューを増やしたくて、まだ取り締まりが厳しくない時にこの方法はいいんじゃないみたいな感じでやり始めて、けど去年めっちゃ厳しくなって僕は全部引いたんですね、一旦商品をドコモと全部外す作業を行ったんですけど、それも楽天でも応用できるなっていうのもあって、ずっとその併用でやってたっていうところが2年くらい前からずっとやってたっていうところがあって、
なるほどね。
はい。
でもこれ楽天にすごい有効ですね、でも。
そうですね。
楽天の客層はね。
はい。
なるほど。で、その後は次どういう感じで進んでいくか。
ですね。で、その後購入してない方に対しては、楽天の場合なんですけど、お気に入り登録、商品のお気に入り登録とかの URL を貼って、お気に入り登録を促すっていう施策をとってます。で、それは何でかっていうと、5のつく日だとか、お買い物マラソンで買おうと思って、
そうか、
いう方たちがいるので、ボタン、お気に入り登録用のボタンを、その LINE 上でくっつけて、そのお気に入り登録をしてもらうような URL で遷移して促すことで、あとはもう、本とか発行すれば勝手に通知が行くので、はい、そういった使い方がベストかなというふうに思ってて、
なるほどね。
最初のミニマムの、最低限ここっていうところはそういった形の入り口は構築にしているという形ですね。
なるほど。
はい。
そうすると、まだ買ってない人が、その5のつく日、
はい、
お買い物マラソン、はい、スーパーセールときに、はい、わーっと買いに来てくれるわけですね、じゃあ。
はい。そうですね。
なるほどね、はい。なるほど。全部すくい上げちゃいますね。
はい。はい、なんかそういう風にするといいのかなっていう形ですね。はい。あともう一つ。で、
今度購入後の、例えば、はい、さっきはその、レビューでしたけど、
はい。
その後、あれですか、定期的にその買ってくれた人に何か、アフターフォローのメールとか、LINE とかするんですか？
あ、そうですね。基本的には、週に1回ぐらいがいいとされてて、配信するのであれば。なので、だいたい3回から4回配信するんですけど、で、そのうちのだいたい3回ぐらいは、その、イベントの紹介とかではなく、こういうふうに商品使ったらいいですよ、だとか、
はい。
もしくは、お客様の声だとか、もしくはなんかこう、もし社会的な活動をやってて、こういった活動をやってますとか、ブランドとして社会貢献するためにこういう活動をやってますだとか、あとはブランドの思いとかを伝えていくっていうことをやっていきながら、商品をちょっとずつ紹介していくっていうのがまずですね。で、4回に、うちの1回ぐらいを、商品出た、もし、今お得なので買ってくださいだとか、もしくはもう、お得って言わずにもうなんか、もう、ドステートに買ってくださいとかっていうのも、ありなのかなってちょっと思ってて、で、
なるほど。
はい。で、あとは、今回すごくうまくいったのが、お正月の時に、いつも登録してくれてありがとうございますって言って、もしよければ、アンケートに答えてくださいみたいな形で、アンケートを募集したんですね。それで、アンケートで、募集した中から、抽選で何名様か、商品プレゼントしますだとか、クーポンプレゼントします、みたいな形取ったんですけど、全然楽天とは関係なく、美容室の、物販をやられている方は、5000人ぐらいのお友達で300人ぐらい応募が、
すご
い。アンケートの応募があって、で、そのアンケートも全部、取れるので、で、そっからまた次の施策につながるだとか、あともう一人の方、もう一社の方は75件ぐらい、 集まって、うんうんうん、で、うちも30件ぐらい集まって、うんうんうんうん、だからその次そこからこうどういうふうに商品開発とか。
貴重ですよね、はい、貴重な情報ですよね。
はいはい。なんかそういったことに、やることが多くて、なんか買って、LINE、どうしても LINE なので、うん、お友達とのやりとりで、例えば、うん、なんていうんですかね、なんか、彼女にしたいなと思っている方たちに、なんか、うん、いつもデートしよう、デートしようっていうのは、ちょっと変な感じなので、なんか、こう、その4回のうち1回ぐらいだけは、こう、うん、売りの配信、それはデートしてくださいみたいな、
うんうん、
売りの配信 で、ね、はい、なんかそれ以外は、こう、雑談みたいな感じの、ちょっと自分たちを知ってもらうみたいな、うん、
自己紹介、自己紹介ですね。
そうですね。うん、なんかそういうふうなのが、一番望ましいかなっていうふうに
ちょ
っ
と。なるほどね。確かにそうですよね。いや、今聞いてて、思いました。そういうアフターフォローされてるんだと思って。だから、顧客を、はい、お客さんを、まあ、自分、要は、自分を紹介する、自分を知ってね、
はい、
と。
はい。
うちの店を知ってね、っていうことですよね。はい、うちはこういうお店なんで買ってくれてあげてありがとう。こういう思いで、商品作りしてるんです。こういうところに気をつけてるんです。
はい。
そうするとお客さんも、ああ、北谷さんとこの商品買ってよかった。次も買おう、とか。
はい。
うん。
はい。
なんならお友達に紹介しようみたいな、
はい、
にもつながるし、
はい、そうですね。う
ん、ねえ、で確かにそうだ、で、ああそうだわ、やっぱり自分もそれ乗せられてるな、でもやっぱりそういうメーカーっていうかお店のやつってまた買いますもんね、はい、買いに行きますもん。
そうですね。
ああ確かにそうだわ、そういう心理ですね。
はい。
でやっぱり。それに、購入して商品気に入ればまたね、さらにその店舗の思いが伝わってくればやっぱりちょっとね、人間味も伝わるっていうか、感情が乗ってくるんで、
はい、そうですね、
うんうん、あ、彼氏彼女になりたいみたいになりますよね。
はい、はい、そうですね。なんかそういったのを心がけてて、LINE 社が、ミッションが、モバイルメッセンジャーっていうのを何度も言っているので、なんかそこは守った方がいいんだろうなと思いながら、お客様の分も一緒に運用させていただいているっていう形でですね。
なるほどね。
はい、
確かにね。
はい。
ね、彼氏彼女を口説くときの一緒ですね、それはね。
はい、そうですね。
なるほど。毎日毎日、買ってちょうだい、買ってちょうだい、デートしよう、はい、デートしようってうざくなっ てますもんね、はい、そりゃ。
そうですね。
ね、
もう、楽天市場さんのアカウント300ぐらい登録してるんですけど、もう、うん、お買い物マラソンのスタートダッシュはもうすごいことになって、もうなんか、開けなくても何を言ってるのかがなんとなく想像がついて。多分、なので楽天市場さんの楽天市場で購入されてるユーザーさん側に立つと、
うん、
おそらく買い回りされてるはずなので、多分、何十個も下手すると LINE 登録してる可能性はあるから。うんうんう
んうん、なるほど、ヘビーユーザーはね。
そうですね。なので、はいはい、もうそこには配信しないどこって僕は決めてるんですよ。
あ、逆にね。
はい。他店さんにお任せしようと。
ああ、別にわざわざ自分とこで、はい、案内しなくても。
はい。
ああ、はいはいはいはい。日頃からこうやって教育っていうかね、案内してるから、あえてスーパーセールに言わなくても、いいと、
はい。はい。なので、ちょっとこう、6日だとか7日とか、なんかそんな時に、うん、送ったりすることが多いです。うん、で、しかも、セールと関係ない話をこうポンって入れたりして。
入れたりして。
はい。
あー。なるほど。確かにね、そうですよね。他の店舗はやっぱりスーパーセールだから売り上げ上げなくちゃ、お客さんにどうやってアピールしようか。うん、LINE 一斉配信しれ、はい、しれみたいなね、
はい。はい。なんか、 これも僕なりの考え方なんですけど、僕が、うん、小さなブランドなので、うん、やっぱりこう楽天市場でいう、こう大手さんとちょっと違うところなので、うん、やっぱりこう戦、僕戦国時代が好きなので、戦で例えたらやっぱ真田家だろうなっていうのがどうしてもあるので、こう、うん、ちょこまか動いて、なんか豊臣秀吉みたいにまっすぐボンっていくのでは戦えないので、うん、なんかそういった感じの戦い方をしているっていうのが、うん、実情で、あ、もう大手さんとかだと、うん、もうお買い物マラソンで買ってねとかでもいいと思うんですけど、うんうん、なんかそこは店舗さんによって違うかなと思うので、うん、よしあしはその店舗さんによって合ってる間違ってるっていうのはあると実際には思います、うん、
なるほどね、はい、なるほどね、
はい、
いやでもそのやっぱり他店とやっぱりちょっと違う動き、みんながやってるのをそのまんまやるんじゃなくて、やっぱり考えてますよね。平さん考えてやって行動してるから、そうするとやっぱりお客さんも反応いいですよね。そういうやり方だったらね。
そうですね。やっぱりうちの弊社の転換、僕のところの転換率がだいたい 4% から 5% ぐらいが平均なんですけど、
はいはいはい、
LINE 経由からの配信はだいたい 10% から 15% ぐらいの、
ああそうなんだ、そんなにいいんだ、
転換率になるので、だいたい 5% ぐらいの人がタップするんですね、
普段から。はいはいはい、
はいはい、なのでそういった形でするとやっぱり母数が大きくなればどんどん売り上げが進むなっていうのはちょっと感じますね。
ですよね、
はい、
ですよね。でさらにそうやってアンケートとかし送って、その回答が返ってきたら、やっぱすごい参考に、ね、はい、なるでしょうからね。
そうですね。なんか、お客様の、その僕以外のお客様、クライアントさんのアカウントも扱っているので、うん、本当にそうなのかなと思って、うん、僕、セールだけの配信をやったことがあるんですよ、うん、2ヶ月間。はいはい、はいはい、お客さんので試すとちょっとブロック率が高くなるので、ちょっとあれなので、自分のところだとブロック率高くなっても自分でこう、責任取れるので、やったら、2ヶ月お買い物マラソン5のつく日、後半お買い物マラソン、なんかご愛好感謝セール、ワンダフルセールみたいなのをやったときに、2ヶ月で 20% ブロック率が上がったんですよ。
は
あ。もともとだいたい 30% ぐらいがいいって言われてるんですけど、30% 超えるとちょっと危険信号なので見直しましょうっていうところなんですけど、50% までいったんですよ。うわ、これはダメだってなって僕は。
ああ。なるほど。そういうところにも気をつけなくちゃいけないですね、じゃあね。
あ、そうですね。やっぱりどうしてもブロック率、ブロック率が多く、ブロックをされるっていうことは、お客様の方から見込み客じゃないですって言ってくれてるので、
それ仕方ないですよね。
はい、うん。いいっていう、良い反面もあるんですけど、
うん、
そこまで増えてしまうと、ちょっと、違うんじゃないっていうのが、だいたい 30% ぐらいのラインなんですよね。はい、楽天市場さんだったら 40% ぐらいまでいいのかな、みたいな感じはちょっと、いろんなお客様見てて思いますけど。
はい、なるほどね。
はい、そういったので、あるので。
いや、確かに一回買って、あ、そういうのあるかもしれないですね。興味なかったらすぐブロックしちゃうみたいなのありますもんね。はいはい、
そうですね。なので、楽天市場さんだったら 40% ぐらいかなと思うんですけど、うんうん、やっぱり公式サイトとかってなると、うんうんうん、やっぱり 30% ぐらいに抑えておかないと、もしかすると、うんうん、ブランドとお客様のズレが生じている可能性があるので、
うん、
はい、そこの見直しが必要になってくるかもしれ、根本的な見直しがもしかしたら、
必要に。確かにね。
はい、
確かにね。
もしかしたら、広告での集客方法が間違ってるだとか、
うんうんうん、
ペルソナが合ってなくて、
うんうんうん、
ブロック率が高いだとか、なんかいろんな要因が考えられるので、なんかそこは一つ一つ分解して考えていく必要があるかなっていうのは、なんか見てて、いろんなお客様担当させていただいてて感じるときはあります。
なるほどね。確かにそうですよね。あんまりブロックされちゃうとね、
はい、
結局クーポン配ってんのにお金ね
お金で、お金出して友達になってもらってるのにすぐまたブロックされたんじゃね。
はい。はい、そうですね。
たまったもんじゃないもんね、こっちもね。
はい。
はい、確かにな。だからやっぱりそういうのもいろいろ、考慮して、やっぱり友達増やすことにも気をつけなくちゃいけないっていうことですよね。
は
い、
あまりにも
属性が違う友達を、
はい、
増やしちゃいけないというところにもなりますもんね。
そうですね。やっぱり配信数とかも、やっぱり、先ほど言われてた通り、有料になってるからですね。
確かに。
なんか僕は、ここで言うのはあれですけど、なんか5000円の次が1万5000円ってどういうことだって僕は思ってしまうんですけど。
なるほどね。
はい。
はいはいはいはい。結局だって、このツールも有料ですからね。
そうですね。有料だからですね。
うん。
まあ、LINE でできること、まあ、ツール入れなくてもできることはやっぱりたくさんあるので、まずは何をやりたいかから考えて、で、どういった課題があって解決したいかから考えて、その適切なものは、お客さんにとって適切なものはどこなんだろうっていうのを考えるのが、やっぱり、ベストかなって。僕は、L ステップって言って勝手にガツって入って、後から、ってなったタイプ、一旦勉強しないとってなったので、やっぱり、そこはマーケティング勉強してなかったので、なんか、ツール先行でみんなが使って、すごいツールだから、これうちも使わないとっていう考えで最初に L ステップに出会ったので、やっぱそこは違うなっていうのが、今になってはわかるのでですね。はい。
でもそれ分かったからこその今ですもんね。
はい、そうですね。
やっぱり重要なところを気づかせてくれたきっかけになったわけで、そこでマーケティング重要だっていう、ね、気づいていろいろ本読んだり勉強したわけですもんね、平さん。
はい。そうですね。なんか、もしかしたら払わないでいいお金の、なんか、スクールとかにも入ったな、とか思いながら。
なるほどね。
そんなのも、なんかいろいろありながらやって。
なるほどね。だから、まあ、ね、車で言うとタイヤしかついてなかったんだけども、ちゃんとエンジン乗っけて走るようになったって感じでしょ、だから。
そうですね。ね。
ただ、L ステップっていうタイヤだけ乗っけた、タイヤだけ交換したんじゃ、ダメですよ、と。
そうですね。
エンジンもね、バージョンアップしないと速く走れないんですよとか。
はい、そういうことです
もん
ね。
だからエンジンの部分が要はマーケティングだったりするわけですもんね。
そうですね。なんか僕 F1 好きなので、あとはやっぱドライバーも関係するなっていうのもあって、こう、はいはい、ね、こうどういうふうに、はい、あるか。やっぱそこはすごく重要だなって思いました。
確かにね。
はい。これは今、アパレルメーカーとして動いてるところでも、やっぱりすごく考えて動くようになったので。
確かに今ね、聞いてて思ったのは、大手メーカーというか、大手のそのライン、はい、もうまあ、私、見て、まあ、しょっちゅう買うブランドもあるんですけど、はい、ブランドというか、お店があるんですけどね。はい、そこはもう、あれですよ、もう定期的に新商品しか送ってこないんですよね。
ああ、はい、はい。
はい、はい。まあ、それはそれで、楽しいんですよ、見てて。
はい。
うん。で、あ、こういう新しい商品あったんだ、じゃあ買おう、みたいな感じでもう、はい、もう、その LINE が来たら、新しい商品聞いたら、もう、その、不調品ページに飛んでるっていうのは結構あるんですけど、
はい。はい。はい。
でも、それは大手だからなんですよね。
はい。
やっていいやり方。はい、
あ、そうです。そうですね。
うん。もうブランドも決まっちゃってるし。大手のブランドメーカーなんで。
はい。そうです、そうです。
お客さんも分かってるわけですから。
そうですね。そこで言う商品のブランド認知度っていうところの一番高い部分だからですね。そうですね。
だから、我々みたいなっていうか、なんていうんだろう、まだそういうブランドが構築されてない、行き渡ってない、商品だったら、やっぱり今言ってた、その、弱者のやり方っていうか、まあ、タイヤさんを弱者っていうことじゃないんですけど。
はい、いやもう本当弱者ですもん。
いえ。
はい。
やっぱり勉強した方がいい。今聞いてね、本当勉強した方がいいなと思いましたもんね。
はい、はい。
うん。
そうですね。やっぱり。
ね。
はい。すごく、 なんか僕もまだ日々勉強してるんですけど、物販の、声優会とかで、勉強会だとか、前回の新年会、新年会にも参加させていただいて、物販の全体の、あの時に お話をお伺いしたことも、わーって思いながら聞いてて、すごく刺さる部分が多かったので、はい。すごく勉強になってます。
だからきっかけが何しろ、まあ、ね、平さんは今そのLステップでそのマーケティング勉強したと。
はい。はい、
で、それを、備えたんで、もうそれが、L ステップの中ですごい有効になって、ね、はい、それ認定受けたり、自社の商品が売れるようになったり、はい、レビューが、いい口コミが入るようになったり、はい、悪い口コミが減ったりっていうね。はいはい、
そうですね、そうですね、
あとは。ある意味、そのマーケティングをしっかり勉強したから、そのLステップがくっついてきたみたいな感じですもんね、本当はね。
あ、そうです、そうですね。ね、そうですね。そうですね。今現状、そのメインのアパレル OEM、その OEM だとか、そのアパレルメーカーとしての動きも、お客様の声を定期的に取るように、だって年に一度、昨年からですね、年に一度取ろうって言って、聞いたり、お客様の声聞いたりして、ああ、ここは勘違いされてるなっていうのとか、ここは、自分たちでやり直さないといけないなっていうのとかが発見して、なんかそれがきっかけで、勘違いされてるなっていうか、それは僕が伝えられてなかったなと思って、アパレルの YouTube を4本とりあえず上げようっていうふうに決めたのもそっからだったんですよ。
なるほど。あ、なるほど。なるほど。
はい。
やっぱりそこで必要なものが、はい、どうやってその必要な情報をどうやって届けようか、YouTube っていう風になったわけですもんね。
はい、ね、そうですね。なのでそれも全部Lステップに合ってなかったら、やってなかったので。
やってなかったことなんですよね。
本当に正直やってなかったので。
でもいろいろなそうやって気づきをもたらしたっていうのはやっぱ大きいですね。
そうですね。大きいですね。
大きいですね、はい。しっかりマーケティングをね、勉強しなくちゃっていうことになったんですもんね、そこでね。
そうですね。それになって、いい反面、なんかこう、情報詳細に飛びしやすくなったので、ここは、いや、これは買ったらダメだって、みたいな、こう、自分の中で、
なるほど、
なるほど。しながら、
なるほどね。
はい、まあ、やってるっていう。
まあ、でも、ある意味、その、いっぱい入れて、そっからね、はい、チョイスして、はい、自分の必要なものだけ取り入れれば、まあ、いいんでしょうけどもね、なかなか。
そうです。
うん。
そうですね。
最初からこれ、ね、自分に必要か必要じゃないかっていうのも判断するのもなかなか難しいですからね。
は
い、
そうですね。なので最初の去年、一昨年までですかね。やっぱり何個かこう、ビジネススクールみたいなものを買って、勉強してみたいなことはやって、あ、今は、あの時いらなかったかもなと思いながら、こう。
なるほどね。
はい。
ああ、なるほど。ああ、じゃあ、ね、今の平さんがあるのはそういうのを経ているわけですね。
はい。
いろいろ経験を踏んでいるわけですね。
はい。
なるほど。いやいや、でも、いや、でも本当に、今これ聞いた方は、ああ、じゃあ L ステップ入れようじゃなくて、ちゃんとマーケティング勉強しようってなると思いますよ。
はい、はい。
ね。
ありがとうございます。
うん。はい、で、その中で L ステップをどう使おうかってやった方が近道ですもんね。
はい、そうですね。一番近道はやっぱりそこですね。ね、どうしてもなんか機能の名前にとらわれすぎて、固定概念に縛り付けられるので、なんか、やっぱステップ配信ってなったら自動ってなるんですけど、自動イコール簡単ってなるんですけど、やっぱりそうなるとですね、違うかなと思うので、
確かに、ね、
売れない営業マンがやるとですね、違うんですね、うん。
確かに確かに。
はい。
うん、その自動でやる土台をちゃんと建築しないと、ね、設計しないとダメですもんね。
はい、そうですね。
なるほどね。いや、はい、でもすごく勉強になりました、平さん。
はい、
ありがとうございます。
はい、ミュートになってました。すいません。
ああ、はい。大丈夫ですよ。はい。では、平さん、時間になりましたので、
はい。
はい。次のお友達を紹介していただきたいんですが。
わかりました、はい、次回はです、私から紹介するのは木村さん、清流会の木村さん、
木村さん、はいはい、わかりました、はい、木村さんとはその清流会でこう仲良くなった感じですか、そうすると。
あ、そうですね、あの清流会で、うん、あのお話を、あの私の中 LINE の公式アカウントの講座が、あの勉強会がきっかけで、
うんうんうん、
あのお話していただいて、どうしたらいいですかみたいなのを、あの懇親会の時に
あ
の
ご相談、
はい、したり、はいはい、あのさせていただいたりだとか、あの、はいはい、ズームもさせていただいたりみたいな形で、
うんうんうん、
はい、ちょっとこうご相談させていただいてるみたいな形です。
わかりました。じゃあ次はその木村さんを、
はい、
ゲストにお招きしたいと思います。
はい、
はい、では平さんから木村さんに一言メッセージお願いいたします。
いつもお世話になっております、ありがとうございます。 なんて言われたかちょっと分からなくてすいません、
はい、じゃあそのメッセージをお伝えいたします。
はい、すいません、よろしくお願いします。
はい、わ、はい、かりました。では平さん、今日はありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。
はい、はい、引き続き物販の方ではよろしくお願いいたします。
はい、はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。